こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。君は謎解きのマシェリ3話。糸夏美による昭和初期の東京銀座を舞台にしたミステリー漫画の第3巻です。双葉社のアクションコミックスとして配信される本作は、日本初の女性探偵である三つ子と、百貨店のゴンゾー氏で助手の作が、身近な出来事の背後にある事情や人間関係を読み解いていく物語です。第3巻では記憶を失って帰国した作の兄をめぐる謎が軸になり、家族の断絶や隠し事が事件の輪郭を形作ります。派手な事件を追うよりも、時代背景の中にある価値観や生きづらさを丁寧にすくい取る点に特徴があり、昭和モダンの雰囲気と推理劇を両立させた作品として読めます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、昭和初期の銀座が生む華やかさと閉塞感の同居。本作の大きな特徴は、昭和初期の銀座という場を単なるレトロな背景ではなく、価値観のせめぎ合いが見える舞台として使っている点です。洋装と和装、職業婦人と家制度、都市の軽快さと古い規範が同じ空間に重なり、登場人物の選択に常に時代の圧力がかかります。この設定は事件の見え方にも影響します。誰かが何かを隠すことは個人の性格だけでなく、当時の世間体や役割意識とも結びつくため、謎解きがそのまま社会観察になります。第3巻でも、人物の行動を解く手がかりは派手な証拠よりも街や店、人々の振る舞いの中に埋め込まれています。都市のモダンさを楽しみながら同時に時代の息苦しさを読む構造が、このシリーズの緊張感を支えています。次に、三つ子と作のバディ関係が推理を感情の物語に変える。第3巻でも物語の推進力になっているのは三つ子と作の関係です。三つ子は日本初の女性探偵として自立した視点を持ち、作は百貨店の護送士という立場から彼女の捜査を支える役割を担います。この組み合わせは単に男女の役割を入れ替えるだけではありません。立場も性格も異なる2人が互いの盲点を補いながら真相に近づくことで、謎解きが人間関係の対話として機能します。作は事件に対して柔らかな受け止め方をし、三つ子は観察と判断で前へ進むため、行動の方向性が違っても互いを否定せずに機能する点が魅力です。読者は推理の結末だけでなく、二人がどのように気持ちを揃えていくかを見ることになるため、事件解決と関係性の進化が分離していません。そこにシリーズを通して読み続けたくなる安定感があります。さらに、記憶喪失の兄をめぐる調査が家族の問題を全面化する第3巻の中心には、ロンドンで列車事故に巻き込まれ記憶を失って帰国した作の兄ジアの存在があります。この設定は単なるサスペンス要素ではなく、家族の関係性を掘り下げる装置として働いています。記憶喪失は過去を失った個人の不安を描くだけでなく、周囲がその人に何を期待し何を隠してきたのかを浮かび上がらせます。三つ子と作はポスターや切符といった断片的な手がかりから、ある女性エリーザの元へ向かおうとしていたのではないかと推理しますが、その過程で見えてくるのは事件の真相だけではありません。血のつながらない家族、言えない事情、相手を思うがゆえの沈黙など、家族を構成する複数の感情が絡み合います。つまり、この巻は謎を解くことが家族を理解することでもあるという構造を持っています。そして、事件の背後にあるのは身分差や生きづらさという社会テーマ。本作は謎解き漫画でありながら扱うテーマがかなり現代的です。シリーズ全体を通して身分差の恋、 HSP、 ヤングケアラー、ルッキズム、素地といった生きづらさに関わる論点が物語に織り込まれています。第3巻でも人物の違和感や立ち止まりは個人の弱さとして切り捨てられず、社会の見えにくい圧力として読めます。この点が重要なのは、作品が明確な悪役を立てて問題を単純化しないからです。誰かを一方的に悪者にするのではなく、その人がそう振る舞う理由を背景ごと考えるため、事件の解明が価値判断の更新にもつながります。昭和初期という時代、設定は古い規範を示す一方で、現代にも通じる悩みの根を照らす鏡として働きます。読者は歴史を知るだけでなく、現在の社会でも繰り返される苦しさを見直すことになります。最後に、派手な殺人事件ではなく、日常の違和感を解くミステリーの設計。君は謎解きのマシェリさんの推理は、事件の大きさよりも、日常の中にある違和感をどうつなぐかに重点があります。ポスター、切符、言葉の橋立ち、人物の態度といった細部を積み重ねて真相に近づくため、読後感はスリルよりも納得感によります。この設計は、謎が複雑であることより人物の感情が見えることを重視する読者に向いています。また、作中で悪意を過度に誇張しないため、解決が説教臭くならず、わしろ人の事情に寄り添う形で着地しやすいのも利点です。ミステリーとしては穏やかな部類ですが、その分時代背景や会話の機微、関係の変化が丁寧に読めます。 第3巻はシリーズの流れの中でも探偵物としての面白さと人の傷や迷いを救い上げる読み味がよく両立した巻といえます。結論としてこの巻は昭和初期の空気感を楽しみたい人、人物同士の関係性を軸にしたミステリーを読みたい人、そして事件の解決だけでなく背景にある社会意識まで考えたい人に向いています。特に派手なトリックや強い悪意を前面に出す作品より会話や観察から少しずつ真相へ近づく作品を好む読者には相性が良いでしょう。第3巻では記憶喪失の兄という要素を通じて家族の問題が前面に出るため単なる謎解きではなく関係の修復や理解の難しさまで読めるのが強みです。同じ時代ものミステリーでも本作は歴史の再現に終わらず現代にも続く生きづらさを描き込んでいる点で独自性があります。三つ子と作の軽やかなバディ感、銀座という舞台のモダンさ、そして人を断罪しない推理の姿勢が組み合わさり読みやすさと考えさせる深さを両立しています。シリーズの中間魔界としても世界観とテーマをよく理解できる一冊です。ご支援いただける場合は糸夏みポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。